斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマは熱海市飲食業コロナウイルス対策協議会についてということで、コロナに関しては市民の皆様も日々敏感になっていることかと思いますけれども、今日はですね、その熱海市飲食業コロナウイルス対策協議会の会長でいらっしゃいます鈴木啓二さん、お越しいただいてお話を伺います。鈴木会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず鈴木会長のプロフィールというか、普段どんなことやってらっしゃるかっていうお話できますか。
私は有限会社メルヘン企画といいまして、コンパニオンの請け負業をやっていまして、あと系列会社で飲食業を2店熱海市内の銀座町の方でオープンしております。
もう長くやってらっしゃるんですか。
ね、もう有限会社メルヘン企画の方は30年ぐらいですね。で、飲食業が、片方が25年と、もう片方が4年ですね。
コロナのことで今直にいろいろ感じてらっしゃることもちょっと今日はお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この熱海市の飲食業コロナウイルス対策協議会っていうのは、このコロナが発生したということでできたんですか、市長。
はい、詳しくは、はい、会長からお話をいただければいいと思うんですが、コロナの感染者ですね、はい、感染者が少しずつですね、こう出てきている中で、7月の17日にいわゆるクラスターが県内で初めて発生しました。はい、クラスターって何かというと、感染者集団という意味で、一定のこう県の保健所では5人以上と言ってるんですが、5人以上が一つの特定のお店だったり施設だったりから発生することをクラスターと言ってるんですが、それが初めて熱海の、これカラオケ店なんですけども、カラオケ店で7月17日に発生をいたしました。その後、今度2件目のですねクラスターが今度は7月の28日に、これはもう報道に出ておりますが、音楽喫茶というところで、2件、この2件が県内が初めてこういうことが発生して、市としても大変重く受け止めたわけなんですね。で、そういう中で、どちらも、カラオケと、音楽喫茶、飲食に関係するところなので、そういう流れの中で鈴木会長がリーダーシップを取っていただいて、こういう協議会を立ち上げられたという、大きく言うとそういう流れになっております。
は
い、
これはじゃあ市の方から要請したわけではなくて、はい、飲食3団体の方で、ということになりますか。
はい、そうですね。
はい、
市内の方で、カラオケの、店のクラスターが発生しまして、熱海市の飲食店としてはとても大きな打撃を受けまして、この負のイメージをですね、回復するために市民観光客に対して飲食店がね、安心安全であるというようなアピールのためにですね、飲食3団体がまとまりまして、あと食協さん、それで協力として熱海市商工会議所観光協会等にお力をお借りしましてですね、いろいろその感染防止対策を、統一で徹底しようということで、チェックリスト等を作りまして、それを、各店舗さんに、配布して、それぞれチェックをして、安心安全で営業していますというようなイメージ回復のためにですね、それで共通の安心安全のお店のステッカー等を、はい、作成しまして、それを店頭に貼り出して、やっていこうということで発足いたしました。
鈴木さんも含め皆さん、このままじゃいけないっていう感じでこの会ができたんですか。
そうですね、もう本当にやっぱり時は、これでね、熱海の夜が終わってしまうんじゃないかぐらいの、それまでちょっといい回復の 流れがあったんですけども、
はい、お客様がたくさんいらして、
そうです、はい、でそのと同時にあの東京都の方で感染者が増えまして、うんうん、はい、それで今度熱海市内のクラスターのもので、うん、本当にもうそれが報道された瞬間にですね、お客様がパタッと来なくなっちゃうんですよ、うん、本当に正直なんですね、うん、ちょっと何かあると、うん、もうあの昨日までたくさん来てたお客さんがパタッと来なくなっちゃう、うん、これは本当にみんな真剣に取り組んでね、うん、力を合わせてやっていかないと、はい、とてもこれはあの対抗できないなということで、うん、じゃあということで3団体が一致団結して、はい、いろいろみんなで話し合いながら作っていったというのが大事な関係です。
ちょうど夏休みに入る頃だったので、時期的にもお客様が一番お見えになる頃でしたよ ね、 ね、はい、でパタッとやっぱり来なくなるもんですか。
パタッと来なくなる、
やっぱりそういうのっていうのは皆さん敏感なんですかね。で、あのその協議会を作るにあたっては、じゃあ作って話し合おうっていうのはトントン拍子で出来上がったんですか。
そうですね、うん、あのだいたいあの7月の、20日過ぎぐらいから、うん、あのちょっとずつ集まりまして、うん、あともうその、市の方からですね、店名公表の要請があって、それに類しながらもバタバタバタっと、うん、あの対策協議会という名前まで作って、うん、じゃあ集めてみんなであのチェックリストと作成しましょうということで、大体2週間ぐらいで全部作り上げて、それで発足したというような形になっています。
皆さんやっぱり気持ちは同じで、何とかしなきゃ、
そう、
ね、急いで何とかしなきゃっていう感じだったんですかね。あの店名公表については、市長も前回のこの市長トークでもお話しされてましたけれども、はい、熱海市としてはその方針 で、
はいはい、あのなるべくその、まあ、個人が特定されるっていうことは避けなければならないんですけども、どういう、まあ、一番いいのはお店を構想していただくことですね。どう、それがなぜか、なぜ必要かというと、あのお店の名前が分かれば場所も分かりますし、あとどういう形態のお店かということも分かって、次の対策にも、あ、こういうことに気をつけなければいけないんだなということにつながると思うんですが、単にその業種だけ、が発表されると、あの例えば風評被害も起こる場合があります。まあ、いい例が、まあ、2軒目の音楽喫茶ですけれども、最初は保健所の発表では、喫茶店っていうことだったんですね、うん、喫茶店といっても市内にたくさんありますし、いや、あそこの喫茶店じゃないかとか、そういう、まあ、いわゆるデマも、うん、あの風評被害も実際に、いろんな声が上がりました。まあ、そういうことを防ぐためにも、まあ、できるだけ店名を、まあ、公開していただくことというのが、あの市民の安全に、また来遊者の、お客様にとっての安全にもつながると、まあ、そういう考えで、あの時はあの協議会の発足する前の日だったと思いますけど、まあ、お願いをして、もう業界としては、まあ、なるべくこう、まあ、隠すじゃないですけども伏せたいところなんですが、それは、まあ、あのその公開することのメリットの方が大きいだろうということで、まあ、公開に協力いただけるという、まあ、返事を、うん、あのいただいています。はい、
そのあたりはやっぱりお店をやっておられる鈴木会長としても微妙ですよね。
まあ、あのやっぱりね、店名公表を、うん、あの嫌がる、ね、お店もあると思うんですけども、はい、やっぱりその次のためにね、あの一つ出て二つ三つ出ちゃうよりも、一つのところであの抑えていけば被害がまた少なくなりますし、それが将来ね、熱海市全体のためになるということで、一軒のお店だけということじゃなくてね、それをあの隠してるっていうか、まあ、あの伏せてますと経路が分かんないんで、またそれから次へ次へこう移ってしまうんでね、なんとかここで止めなきゃっていうようなことで、まあ、あの店名公表をあの協力しましょうっていうふうに、あの三段連合で承諾をしてたわけです。
店舗、はい、っていうか、その協議会に加盟しているお店って、今市内はどのくらい、
ね、熱海市にはその飲食団体が3団体いるんですね、はい、その3団体の加盟店が、うん、 250店舗ぐらい、
はい、
であと、まあ、あのいわゆるあの未加入店ですね、
はい、
で未加入店というのはどういうとこから探していくかというと、うん、商工会議所の登記だとか、
はい、
あとはあの食品衛生協会の方の、 あの保健所の関係でこう拾い出してくるんですね、
はい、
それが大体250件ぐらいで、合わせて500ぐらいです。で今回はその、3団体の方には、まあ、組合の方からみんな通達したり、はい、いろんなお願いしていくわけなんですけども、うん、あの非加盟店の場合には、うん、食協だとか、うん、商工会議所の力をお借りして、あの通達したり、うん、そういうことをやってる。
でもそれだけたくさんあると皆さんいろいろお考えがあるかと思いますから、 その、はい、店名のね公表っていうのも賛否両論あったんじゃないですか。
賛否両論だと思います、
うん、そのあたりはどうやってまとめていかれたんですか。ま
あ、今あのあれしたようにやっぱりその自分のどこだけというような一軒だけということじゃなくて、うんうん、熱海市全体の飲食業のことを考えていただいて、それをまああの全く強制ってことじゃなくてですね、うん、できるだけのね、うん、お願いということで、でまたその、 あの、まあ、公表されたお店についてはですね、あと、私たちの方の、協議会の方でも全面バックアップをしながらですね、うん、どういう経路でなってしまったのか、うん、じゃあ次は何を気をつければいいのか、うん、再開にあたってですね、うん、みんなであの力をね合わせてやっていきましょうということで、まあ、お願いをしていくわけですね。
同じお店だったらそのどうしてそうなったかっていうことを多分知りたいですよ ね、
そ、 うですね、
ね、それが対策になったりするわけですよ ね、 すね。じゃあそういう形で皆さんも納得されて、
まあ、納得されたというか、
うん、お願いをしてということなんですね。
あの県内で、はい、先ほど熱海が一番最初にクラスターが発生した、でその後今度は西の方で、
はい、
もうかなりこの規模が、
で
それ以外にまたいくつもクラスターが発生して、うん、るようになったんですけれども、こういう形で、まあ、ある意味、ま、町全体で、うん、まあ、積極的に、まあ、公開していきましょうっていうのは、うん、実はそんなにたくさんあるわけじゃないです、そういう意味では私も他の町というか市からですね、うん、まあ、熱海市さんは非常に対応が早く、うん、またその要するに行政と、うん、あの民間あの業界の方がこう連携して、うん、ますねっていうのはあの言われますね、他のところと、
うん、
他のところの自治体の方とかからそういう声を聞きます、
ね、皆さんやはり同じ考えでお客様に来てほしいという思いからこう団結できてるのかなと。
そういうことですね、
はい、
ところと、あとは、まあ、熱海市が、うん、あのまあ、比較的規模の小さい観光地としては大きいですけれども、うん、多くの客様ですが、まあ数というか規模としては小さい町ですよね、
うんうん、
まあ、そういうところがあの、まあ、結束力が強くできる要因でもあるのかなと思います、
うん、だからコロナっていうのはその情報の公開ってすごく難しいですね。
非常に難しいですね、うん、いつもこれは全国的にも問題になりますし、
うん、
一つ間違えるとこういわゆる誹謗中傷、うん、あのまあ、人権問題にもなりうるところなので、うんうん、非常に微妙なところなんですが、あのやっぱりそこはあの、まあ、経験じゃないですけど、うん、ノウハウじゃないですけども、うん、やっぱりここはあの公開すべきというところは、うん、あのしっかりと示していくことが、うん、あのプラスにつながると思っています。
市長もね、その出どころをきちんと見極めて、
はい、
それでこう広がらないようにしないとっていうのを前回おっしゃってたと思うんですけれども、はいはい、やっぱりそれである程度熱海市の場合は
あのそうですね、クラスターが、うん、あのまあ、これまで2つですけども、
はい、
その1つずつが大きく拡大が、うん、にはなっていないんですね、うん、それはやっぱり店名を公開して、まあ、保健所の方で、まあ、この県の方で何月から何日までの間にこのお店に行かれた方は、うん、あの保健所にご連絡くださいということをメディアを通して言われますので、
はい、
そうすればあ自分行っちゃったなとか、
うん、
対策ができるわけですね、うん、お店が分からなければそういうこともできないの で、
いいです、ね、
でそれによってあのそういう意味ではクラスターがこう最小限に抑えられていると思います、うん、今のところ、うん、
今日この収録8月26日なんですけれども、はい、今現在ちょっとこう抑えられているかなという印象を受けますか。
そうですね、あの、まあ、協議会立ち上げて、うん、その後に、まあ、その カラオケの、はい、自粛というのをまた各組合さんにお願いしたわけなんですけども、はい、まあ、そのカラオケから感染がつながっていくというのがですね、いろんなあれがありましたんで、ここでじゃあちょっとカラオケのね使用をちょっとしばらく我慢してもらおうということでお願いをしたわけですね、
はい、
そしてそれから今のところ出てないわけですよ、だから、まあ、何らかの効果が少しはあったのかな、それとあとその全体的に自粛ですから全店舗が使用してないわけじゃないんですよ、実はもう僕なんかのところにもね、はい、あそこの店でカラオケの音聞こえたよとかね現実にあるんですね、
はい、
だけどもやっぱりそのああいうその自粛をお願いするというようなことをしたおかげで、各店舗さんも真剣に考えるようになったんですよね、そのカラオケを使うときにはどういうところを気をつけようか、マイクの使い回しをしないとか、マイクカバーをつけましょうだとか、消毒しましょうだとか、いろんなことを、まあ今までそんなことは多分していなかったと思います、ね、このコロナが出る前はね、
はい、
カラオケの前からみんなで回して歌って歌って思い出してっていうのは、ね、まあそのね、カラオケ
それが楽しいんですもんね、
なんですけど、はい、多分今はですね、それぞれの店舗さんが仮に使っているような店舗さんでももう本当に注意をしてやるようになってきたんで、少しはそういう意味でのね、効果が少しは出ているのかなと思ってる、
ね、カラオケのお店はカラオケやらなかったらじゃあどうするのなんて声も聞こえてきそうですよね、
もう、カラオケ使えないって言ったらお客さんが帰っちゃったんですけどどうしたらいいですかとか、ね、現実に私のところ のお店でも、
はい、
電話の問い合わせなんかがあるときに、ね、カラオケ今ちょっと中止してるんですよって言ったら、じゃあいいですって電話開いたり、覗いてカラオケが使えない覗いてすぐのところに、現在カラオケ使用できませんっていうのをなんか書いてあるんですよ、
はい、
ここ見て、あじゃあまた来るわとか書いちゃうお客さん結構いるんですけども、まあ、そこで、ね、今ちょっと我慢してやってることによって、このコロナがね、ある程度収束していけばまた昔のようなね、いい時代が来るかわからないんで、ここはちょっと我慢のしどこかなと思って、皆さんにお願いをしたわけですね、
カラオケってやっぱり人気なんですね。
カラオケを自粛したことはすごい英断だと思います、
うん、
8月の1日から31日まで1ヶ月間、
はい、
まあ、自粛ですから、うん、まあ、強制的ではないんですけども、うん、普通こういうのは、まあ、行政の方から、うん、まあ、ある意味強制的にやってくれとか、はいはい、あるいは何らかの、協力金を渡して、うん、ということなんですけど、そういうことではなくて今回の鈴木会長先頭にもう自らもう行政から言ってるわけじゃなくて、うん、自分たちからまず自粛をしようということで、うん、まあ、1ヶ月間、まずこの1ヶ月間を、はい、沈静化することが大事だということで、はい、で実際それ以降、うん、今日まで2つ以降は、出ていないですからね、
はい、
そういう意味では非常に意味があったと思います、うん、もう業界の中でおそらくいろいろな議論もあったでしょうし、うん、反対意見もあったと思うんですが、うん、それを鈴木課長をまとめられて、うん、これでいこうということで、まあ、本当に素晴らしい動きだと思います、
ね、でもこれでちょっと落ち着いてるということで、そうするとまた再開できるわけですよね。
一応はその8月の31日までですから、9月の1日からは先日その勉強会をしましてね、その再開するにあたって、各団体組合員さんを、商工会議所に集まってもらいまして、でカラオケ業者さん大体市内で一番動いているのが4社さんぐらいあるんですね、
はい、
その4社さんの方に来ていただいて、あと保健庁さんの方からも来ていただいて、それぞれちょっと講習をしていただいて、こういうところに気をつけましょうと、こういうふうにしましょうとか、
はい、
そういうのをまた今度チェックリストにプラスして、再開するにあたってもう一度見直して、もう一度チェックリストを見直して、まあ、再確認をしてから注意をしながら再開するというようなことで、一応9月1日を予定しています。
でその勉強会っていうのは、じゃあ皆さんからやってほしいという話だったのか、こちらからやりますから皆さん参加してくださいっていう、
まあ、一応こちらからですね、
はい、
その、まあ、再開するにあたってですね、いろんな注意事項、
はい、
また クラスターをね発生させちゃっても、うん、本当にまた大変なことになっちゃうんで、うん、そういうことが起こらないように最善の注意をしましょうということで、もう一度再確認ということでやってみました。
そうやってその器具の取り扱いとかそういうことの勉強なんですか？
そうですね、うん、あの一番はそのマイクを持つところだとか、
はい、
いろんなあのカラオケ業者さんなんかが来ると、はい、ちょっとあのユニークな意見が出まして、マイマイクを推奨してください。
それ
ぞれマイク、
はい、
マイク、うん、自分のマイクを
持ってくるんですね。
もちろんそれ購入してもらうんですけどね、はい、カラオケ屋さんの方からそういう意見が出たりとか、うん、こちらでちょっとこう気がつかなかったようなことまで出てきますので、
うんうん、一月我慢したおかげで6月からも再開ができそうという。
そうですね、うん、あの実際に出て今のところ出ており、ま、26日時点出ておりませんし、うん、今会長がおっしゃったようにその間あの再開してからも感染を防ぐための、ま、いろんなノウハウですよね、うん、それを皆さん、ま、勉強されてそれを実践するということですから、うん、あのま、二重に意味があったと思います。単に閉めてるだけでなく再開した後もあの出させない努力をされているということだと思います、
うん、皆さんでも熱海市 の, その飲食の方々ってまとまりがいいんですか？
まとまりがいい、まあ、あの各組合がね、
はい、
あのいろんなイベントごとで協力し合ってやりますんで、うん、
はい、
まあね、全体的にまとまってるんじゃないでしょうか ね,
ね, ね。今年はいろんなイベントが、ね、なかったりとかもするわけなんですけれども、もともとはそういったお祭りとかでも ね, でね、皆さん座って活動されてるわけですもんね。
君は砕け散った夢のかけら一つ一つ小さなその手で集め、いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。どうして答えを急ぐことはない、やがてわかるから。君を忘れないよ互いの道歩こうとも、どこかで会えるといいね。君
の勉強会以外に先ほどもちょっとあのチェックシートなんていう話も出ましたけれども、はい、これ具体的にどういうチェックでお話できる範囲で結構なんですけど、どういうことをこうあのチェックしていくものなのかなって気になりました。あの会長の方からなんかこう、はい、この辺がポイントだよっていうのがあれば、
あの先ほども申しましたけども、はい、カラオケマイクの複数人での使い回しはやめましょうとか、うん、はい、飛沫防止のために1人1枚の使い捨てマイクカバーを使用しましょうとか、ね、うん、カラオケマイク選曲端末提供または1回歌うごとに消毒しましょう、うん、客の横に立って近距離でカラオケの各種パフォーマンス店内のイベントも自粛しましょう、うん、そんなようなところですね、うんうん、あとまあ大声での会話を抑制するため BGM の音量を控える、うん、そんなようなことをこういう紙にします、
はい、何か条かこう書いてあって、それを全部お店ごとにできてるかどうか自分でチェックをしていくということですね、はい、結構大変だとは思うんですけど、それをやることによって
そうですね、またこの、はい、あのお店の店舗の方がですね、またあの改めて意識をし直すというか、
確かに普段分かっているけどもちょっとおろそかになっていることっていうのはもしかしたらあるかもしれませんね。でも1回消毒って結構大変ですよね。ねえ、
今まではやってなかったでしょうか。
そうですよね、消毒なんて普段しなかったですよね。そのあたりはちょっと神経を使うところではあるかと思いますけれども、みんなが元気に楽しく歌うためには、ね、必要ということなんですね。でそのチェックシートがクリアされるとステッカーを、
そうです、
はい、でこれを貼ってあるところはちゃんとやってるよっていう目印になるわけですよね。そうすると皆さんこれチェックリストをチェックしてこれをもらって貼るということですね。と観光客の方もこれを
分かりやすいですね、
うん、あの目印というか目当てに、
まあ、安全安心 の、うん、あの証拠みたいなイメージだと思います、うん、
こういったものもじゃあ急いで作られたですよね。はい、うん、そのあたりはじゃあお客様に安心して入ってもらうための効果出てますか。
外で見ててね、うん、あ、ここならだっていうのもありますね、
うんうんうん、
で聞いてくる方が必ずいますので、
はい、やっぱりお店には行きたいけれどもどうかなっていうの判断基準になりますよね。
そうですね、
うん、その他は店舗同士で何かこう情報交換したりとかっていうのは今回コロナに関してはいかがでしたか。い
や店舗同士はもう、いろんなどうだ、ね、あのお客さんの流れはどうだとか、うん、いうのは皆さん情報交換をしていますし、うん、で各組合が月に1回、理事会をやったりだとか夜勤会をやったりしてますので、
はい、
その中でみんな情報発信していくとか、
うん、
でまあその一つの組合にはその LINE のあれがつながってましてね、
LINE グループ、
LINE グループで、はい、いっぺんで今もう50人近くがいっぺんに発信できるような組合数100ぐらいですけど、
はい、
半分ぐらいがもうみんな LINE 共有してやってますんで、
はい、
それどんどん広げていくと、うん、瞬時にみんなに伝わっていくというのができ
ます。じゃあ例えば、まあ、こういうことを気をつけましょうみたいなことを投げかけて皆さんに発信する、そういうこともやられてるんですね。知りませんでした。はい、で今回この対策協議会、コロナウイルスの対策協議会作ったということで、実際ひと夏、まあ、終わっていかがですか。この効果っていうのは感じられてますか。
対策協議会の効果はどうかちょっと分かんないですけど、
うん、
結局その飲食店が、
はい、
まあ一応あのご紹介やってますと前年対比とかいろんなことを気にしていくわけですけど、
はい、
一応みんな下がってますんで、
うん、
まあ、本当にひどい状況でして、まあ、ちょこっとここのところに夏休みの半ば過ぎぐらいから少しずつ回復の兆しが見えてますけども、うん、その昼間の飲食店をですね、うん、まあ、熱海駅を中心にして若いお客さんがたくさん来てますんで、
はい、
まあ、大体いろいろ聞いていくと まあ、60から 70% ぐらいまでは回復してるんじゃないかなという。で、あと、まあ、昼間の街中の飲食店さんですか、うん、飲食店さんももうあの今日なんかもそうですけど、うん、行列のできているお店があります、うんうん、こんなあの平日でもね、
はい、
まあ、でも全体的に言ったらやっぱり 60% ぐらいかな、
うん、
でいわゆるね、うん、夜関係っていう、はい、夜のお店っていうのは、はい、もう本当にあの疲弊してましてね、
うん、
でまあいいとこで 60% いってるのかな、うん、50% 切っちゃってるところが多いと思うんです、うん、本当にあの今まで観光客さんも、まあ、5人とか6人とか、まあ、多いところで10人ぐらいの団体さんに来てくれるんで、
う
ん、
はい、
今2人とか3人なんです
よ。お人数でね、なんか行かないでくださいみたいな感じもありますもんね。
小規模になっちゃったし、
うん、
で地元の方はですね、うん、やっぱりちょっと注意をしているというか、
うん、
家で禁止されているところが多いみたいです
特にこう年齢の高めの方とか、
ね、うちにはあの年寄りがね、うん、いるんだから、うん、行って感染してくれちゃう困るよだとか、うん、子供がいるんだからとかっていうことでね、うん、やっぱりその家庭から注意をされているとか、
うん、
まあ、禁止ではないでしょうけど、
うん、
圧力がかかっちゃうみたいです、
うん、
まあ、やっぱりまあ、夜のお店がちょっとね、大苦戦をしているというのが現状です、
うん、そうなんですね。市長はこの夏の熱海はどんな風に感じられましたか？そのお客さんの様子とか、まあ、もちろん1年前と比べたら全然違うと思うんですけれども、はい、
まあ、海水浴や海上花火大会を、はい、まあ、安全をこう確保しながらやってみたんですが、まあ、人出の感じでいくと、まあ、花火は大体、まあ、まあ、半分というか、うん、お客さんの数ですね、その場にいる、
はい、
あと、海水浴のお客さんも、まあ、7割とかですね、うん、いう形で、まあ、一定程度は、うん、お客様来ていただいていると思います、うん、まあ、そういう中で、まあ、今会長、鈴木会長が言われたやっぱり夜の街が厳しいっていうのは、うん、おっしゃる通りだと思います、うん、昼のお店でも厳しいところはあります、
うん、
でそこは、まあ、これからやらなければならない、もうすでにやってるところですけども、うん、やっぱ安全安心というのをいかにこうちゃんと確保して、うん、でそれをちゃんとこう PR というか伝えていくことをやっぱりしかないのかなと、
うん、
でやっぱり私も聞いてる中では、例えば旅館ホテルさんも、はい、この特に休業要請をした例えば4月から5月の間に、
はい、
結構その中を改装して、
うんうん、
例えば今までカラオケボックスだったところを、まあ、まさにカラオケボックスですね、飲食の場所にこう変えたり、あと大浴場を、うん、大浴場だと人がたくさん来てしまうので、うん、家族風呂に変えたりとか、うん、まあ、そういった投資をしているところが、まあ、安全安心が確保できる、うん、そういうところはもうかなり 100% に近い数字で飲食店、旅館ホテルですね、うん、回ってるというところを聞いておりますので、やっぱり安全安心というのが今やっぱり一番大事なところだと思います。まあ、1ヶ月間 の、 まあ、カラオケの自粛 でそういった対策も熱海市、まあ、全体 の、 その飲食業界がやってるということがきちんとその実効性を持ってまたしっかりとアピールできれば、また夜の街のお客様も戻ってくる可能性が高まってくると、まあ、まさに今その、
うん、
プロセスをやられてるんだと思います。うん、
その安全安心っていうのはもうすでにやってらっしゃるとは思うんですけれども、これをどうやって皆さんにアピールしていくかっていうことですよね。
そういうことですよね、
うん、
まあ、この感染防止っていうのはいくらやっても 100% っていうことがないんで、うん、
はい、
本当にもう注意するしかないんですよね、
うん、
でいつどこでどうなっちゃうかわからないっていうのが、うん、最近はまあ夜のお店っていうばっかりじゃなくて、家庭内感染ですとか、
はい、
職場感染ですとか、うん、市中感染みたいなものがどんどん出始めてますんで、もう本当に どこからどういうのかっていうのが全然わからない状況なんでね、うんうん、 もう安心安全だってこう胸を張れるように努力するしかないんじゃないかなと、うんうん、
ね、あの市長もこの前おっしゃってましたけど 100% はないというふうにお話しされてましたよね。だからその 100% は無理だけれども、そこをどうやってね、やって過ごしていくかっていうことなんですけれども、やっぱり夜のお店っていうのが一番厳しいですか。
まあ、今のところはね、うん、そんな形になってますけども、はい、いろんな今のニュースになると市中感染もだいぶ多くなってきてますんで、はい、うん、ね、その今までこう皆さんもあの夜 の, あの街とかそういうところの感染を受け入れだよなんてことを言ってましたのが、うん、もう本当にその辺からポッと感染してしまうっていうようなこともあるんで、
はい、それだけではない、
それだけではないんですよね、
うん、そうするとこれからその課題はどうやって皆さんが元のようにお店に集まって楽しく過ごせるかっていうことになってくるかと思うんですけれども、今後この対策協議会としては何か、
あの対策協議会はあの次はですね、
はい、
あのまあ、その飲食店の中にはそのカラオケだけをやっているあのお店ばっかりないんですね。だから例えばこの間もちょっと東京の方で出ましたけど、うん、寿司屋さんでクラスターが出ちゃったと、うん、寿司屋さんでどうやって出るのっていうような感覚だと思うんですけども、うん、従業員さんからバラバラって行っちゃったよっていうようなことなんですけどね、やっぱりそういうその一般 の,、まあ、あの飲食店さんにも注意を喚起できるような、うん、まあ、勉強会みたいのを開催しながらですね、あの市全体の飲食業にある意味で言うとその意識を高めてもらう、うん、あのコロナが退散していくまで頑張っていくしかないだろうから、うん、あのうちの店は平気だよ安心だよなんてことはないと思うんですよね、うん、やっぱりその意識づけをしてもらうためにも、またそういう業種だけで集まってもらったり、そこでまたちょっと勉強会講習をやっていただいて、そこでちょっと意識の改善をしていく、そんなことをやりたいなと思って、
熱海市としてはそのカラオケをね8月お願いして自粛してもらったっていうのは結構こう大きな活動だったというか、結果もまあ出てるというふうに感じるんですけれども、
はい、あの大きな自主的な活動だと思いますね、
はい、
あの 逆にこれであの市の方から強制的にやっても、うん、あのまあ、そしてあの自主的にやっていただいたものとはやっぱり意味合いが違うと思いますので、うん、あの市から言われてあれ、ある意味強制的にしょうがなくやるのと自主的にやっていただいて、まあ、さらにこうそれをあの 上を目指すというんでしょうか、うん、あのまあ、9月以降も、解除になるんですけども、うん、その間にしっかりと講習を勉強会をやれるというのはそういうあのことの表れだと思います。多分行政が言えば、あ、行政の期間が8月31日終わったんだ、明日からまたできるって多分それだけだと思うんですよね、やっぱりそこはだいぶ意識もあの違う、高く持っていただいていることは本当にありがたいことだと思います。
そして今後もうちょっとこうにぎわいが戻ってくるようにするために、市長どんなふうに考えてますか。まあコロナが収束しないとなかなか難しいのかもしれませんけど、
そうですね、まあ、今日時点ですけれども、まあ、そのいわゆる日本中の第2波が、まあ、ピークを超えたようなことを言われてますが、もう次の3つ目の波も秋冬インフルエンザともにやってくるかもしれないので、まあ、そういうこともあの念頭に置きながら、じゃあ今度はどういう対策をやったらいいのかということを、まあ、今考えているところなんですけれども、あのやっぱ先手先手を打って、うん、あのやっていくことだと思います。あの、まあ、どこにもこう100点の答えはないですし、あのこうやれば絶対感染しないっていうのも多分ないと思うので、世界中どこにもあの、今いろんなあの知見をこう、まあ、勉強しながら、うん、あのまあ、ちょっとトライアンドエラーをやっていくんだと思いますね、まあ、そうしていくうちにだんだんこう、うん、全体として沈静化していくんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、いずれにせよ しばらく時間はかかると思います、はい、
そのしばらく時間がかかっ っていく間もお店の方々は一生懸命頑張っていかなきゃいけないわけですよね。
そうですね、
はい、そのあたりは、
まあ、うん、皆さんと連絡取りながらね、なんかもう困ったことがあったらすぐ組合に相談するかとか、うん、隣のお店と相談するんだとか、うん、自分一人じゃ何もできないことだけども、うん、何人かとか組合とか集まってくればいろんなことができるようになるんで、うん、一人で困らないで、うん、みんなで共有してみましょうっていうようなね、うん、気持ちでやっていきたいと思ってます。
今回の対策協議会の会長ということで鈴木さんが任命されてやってらっしゃいますけれども、改めて感じていることってありますか？
まあね、対策協議会会長ってことで任命されたんですけどね、最初に言ったことが私でいいんですかっていうことは、一番リスクの多い業種ですから、もし僕のところで出ちゃったらどうするの？みんな助けてくれるとかっていうのはね、まあ、その冗談交じりに言ったんですけども、うん、はい、やっぱりその、私は病院連合会の会長をですね10年間やってたんですね、
はい、
でその時に本当にその熱海市行政にはいろいろお世話になって手助けをしてもらいました、
うん、
2年間もナイトクーポンというような素晴らしい、やらせてもらいましたりね、
はい、
で少しずつ本当に熱海の夜が悪かったところが少しずつ回復してきて、うん、非常にちょっと良くなりましたよ、
うん、
こうなりましたよということを報告してたんですけども、うん、本当に何年か前から比べると良くなってきてたんです、
うん、
でこのコロナの前は良くなってたんです、うん、
はい、
いやこれで今年はあれだなと思ってたところがガタッときたんですけども、うん、やっぱりそのね、いろんなその恩返しじゃないんですけども、そういうことをねしながら、じゃあなんとかそのね対策協議会を立ち上げて、皆さんのねお力に少しでもなれたらなと思ってやってきたところですけども、
はい、あと今日はこうやって市長とラジオでお話しするという機会が設けられたわけなんですけれども、市の市民の皆さんに何かお話しされたいことってありますか？
まあ、本当に皆さん大変だと思います、
うん、
特にカラオケの自粛ということで小さいスナックのねママさんだけでやっているお店だとか、
うん、
本当に本当に大変だと思いますけども、うん、まあ先ほども言ったように一人で困らないで、
うん、
みんなで、ね、力を合わせてなんとかこの難局乗り切ってですね、また本当にいい熱海にできるように、みんなでワイワイガヤガヤできるように、
うん、
なんとか頑張ってやっていきましょうってことみたいですね。
そうですね、またなんか皆さんで楽しく過ごせる、
ね、
絶対そういう日は来ますから ね、
はい、
では最後に市長の方から、
はい、
市民の皆様にも、
はい、
はい、
まあ、よく官民連携という言葉があるんですけれども、
はい、
もう非常に 大切なことだと思います、まあ、行政は行政、業界は業界でやるんじゃなくて連携するということだと思いますが、今日鈴木会長とからお話を聞いて、まあ、改めて行政は行政をやるべきことをもっとやらなきゃいけないなということを改めて思いました。先ほど、まあ、これまで、ついこのコロナの前まで夜の街がすごく元気になったって、市もいろいろ応援をいただいたっていうふうにおっしゃっていただいて本当にありがたいと思いましたが、業界の方がもう本当に独自でですね、いろんなことをチャレンジされてるんですよね。例えば熱海割なんかそうですよね。要するに代々を、うん、代々をベースにした、うん、カクテルをご自身たちで、発案して、で発案してだけじゃなくてしっかりとそれをお店に広めて、うん、まあ、PR する、まあ、はい、PR する部分に多少市の方でいろいろな支援をさせていただいてるんですけど、まあ、そういうご自身たちで動いてるっていうのが、うん、非常に重要だと思います。で、まあ、これから秋冬に向かうわけですけれども、行政としては業界のご支援ももちろんそうですけども、まあ、そもそも熱海にどうやって安全にお客様を呼び込んでくるのか、まあ、今回試行錯誤しながら海水浴と花火大会やりました。今ふと思い出したんですけども、クラスターが発生したのが7 7月の17日だったんですね。で翌週の実は木曜日が海水浴だったんです、うん、実は私その時非常に 不安というかですね、うん、これなんとかこのクラスターを収めないと、うん、もう海水浴もできなくなるかもしれないと、うん、実はそういう不安がある中で、あのいち早く、確か21日ぐらいに、業界の皆さんがあの、まあ、チェックリストというのを持ってもうあの500店舗を回り始めるよというあの報道さんを呼んでですね、それが確かですね海水浴の2日前ぐらいだったんですね。もう非常に早く立ち上げていただいたおかげで、あのなんていうんですかね、まあ、海水浴の方に、ね、特に影響はなかったわけなんですね。あの非常に立ち上げも早くやってあのいただきました。あの、まあ、これからあの秋冬に向けて、まあ、この夏は海水浴と花火大会を感染対策しながらやったわけですが、うん、これから、まあ、行政としては、まあ、秋冬どういう形であの引き続きお客さんが来ていただけるようなことをあの、まあ、組んでいくかということが、まあ、我々にあの課された、うん、あの大きなミッション仕事だと思っています。でここに熱海に来たお客様が今度は夜の街に流れるように、うん、あのまあ、魅力と安全度を上げていただく、まあ、それがうまく作れれば、あの、まあ、厳しい、皆さん本当に厳しい中ですけども、まあ、一定程度経済を回していけるんではないかなと思ってますし、まあ、そういったことをあのぜひ、あの冒頭申し上げた、まあ、官民連携であの引き続きやっていかせていただければなというふうに考えています。
しばらくは厳しい状況がまだ少し続くかもしれませんけど、はいはい、その中で一番いい方法を皆さんで作り上げていくということになりますかね。はい、わかりました。今日の斉藤栄熱海市長本音トークは、熱海市飲食業コロナウイルス対策協議会について、その対策協議会の会長でいらっしゃいます鈴木啓二さんをお迎えしてお話ししました。鈴木会長どうもありがとうございました。市長もありがとうございました。
ありがとうございました。
咲かせてみんな笑顔で飲んで笑って歌でも歌って騒ごうよ気の置けない仲間たちと今日は盛り上がろう飲んで笑って歌でも歌って騒ごうよ肩を組みながら歌を歌おう飲んで笑って歌でも歌って騒ごうよ今日できた仲間たちともう一度乾杯しよう明日への乾杯しよう涙が伝う